書の使徒の九章の一節から九節、小野田姉妹にお願いいたします。
聖書を読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。
本日のメッセージは、大迫害者の改心です。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。小芝姉妹、若いでしょうけれども、随分といろんな試練、悲しみ、こういうことを超えてこられたかなと思います。人の強さというのはやはり悲しみとか苦しみをどう乗り越えるかということにかかっているんだと思いますけれども、神様の大きな励ましと支えを通して乗り越えてこられたんで、これからもまたそういう人生を歩んでいただきたいとこういうふうに思います。さて礼拝においてはペテロの生涯を終えまして、今日からパウロの生涯についてお語りしていきたいと思います。元の名はサウロと出てきます。まあ、ペテロという人は非常に人間臭いというか、我々と同じような弱さも持っている、それだけに親しみを感じるわけですね。ところがパウロという人は非常に性格の強い人です。そして、その働きも世界大の働きをするスケールの大変大きな人物であるわけです。それだけに、まあ我々とはちょっと近寄りがたいというか、そういうような思いを感じている方もたくさんおられるのではないかとこう思います。で、この礼拝の説教ではそのパウロの強さだけではなくて弱さも等身大のパウロの姿を映し出しまして、皆さんにお語りしていきたいとこういうふうに思っています。そして我々の人生への適応というか、こういうことも合わせてお語りしていきたいと思います。今日はパウロ、サウロの生涯の一番最初に出てくる出来事、これはクリスチャンを大迫害していた人物として登場してくるわけです。この人物がどのようにして捉えられ変えられていったかということなんですね。それについてお話をしていきたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々と今礼拝を共にし、今御言葉を聞こうとしています。主なる神様、パウロという人物、この人物がどのようにしてキリストに出会い変えられ、また働きを成していったか、共にあなたの御声を聞きたく願います。私どもと異なるような時には性格を持っておりますし、またやり抜く力ということについても憧れのような、そういう対象のようにも見えます。しかし同時に彼の弱さや人間さ、人間的な在り方、そういうことについても心惹かれるところもございます。どうぞあなたの御心を深く知って、 お一人お一人の人生において、その生活に生かしていかれることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、パウロが改心をするというところの中でありますが、まずこのところから彼自身が知った3つの事実というもの、それがあります。それをまずお話をしていきたいと思うんですが、第一にはキリストの復活は本当だったという事実。五節を見ますと、彼が主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロが大迫害をクリスチャンたちに対してしてきたのは、ひとえにクリスチャンが信じ語り伝えているキリストの復活を否定してしたかったからに他ならないわけです。そのためにこそクリスチャンを男であれ女であれ徹底してるんですね。引っ張っていって、しかもダマスコというのは大阪から言えば200キロメーターほど離れたところです。今大阪から言えば名古屋あたりになるでしょうか。電車もバスもない、そういう時に200キロメートルも離れたダマスコのところにクリスチャンたちの一軍がいるということで、しかも公の文書、許可書、彼らを逮捕するという公の公式の文書を携えてやるんですが、もう徹底してるわけですね。そういう人物なんです。生かしておけんと、とんでもないことを信じるやつらだと。何？キリストが復活した、そんなことがあるはずがない、とんでもないことを信じるやつだ、こういうことでサウロ、パウロはクリスチャンたちを迫害して捕らえていこうという、そういうダマスコ途上の出来事であったわけです。しかしこの途上で彼は大いなる光を受けて地に倒れます。4節で、彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。天からまばゆいばかりの光。3節には、突然天からの光が彼を巡り照らしたとあります。すなわち、このサウロが体験した人生、あのクリスチャンたちが、弱々しいクリスチャンたちが、無力なクリスチャンたちが、信じ伝えているキリストが復活したということがどうしようもなく認めざるを得ないというような、そういう衝撃ですね。パウロのような信念に基づいて行動するタイプの人って言いますね。まあ人間は多かれ少なかれ自分の信念に基づいて行動するわけですが、パウロはそれ非常に強い、これは正しいと思うからこそクリスチャンたちを男であれ女であれ迫害するわけです。それは信念がなければできないことです。彼らが間違っている、自分がやっていることは正しい。だからこそダマスコまで行って縛り上げてこようとしているわけです。しかしその自分の信念がここで音を立てて崩れるわけです。死んだはずのキリストが天から声が聞こえてくる。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。この言葉を聞いたときに、サウロはあのクリスチャンたちが、無力なクリスチャンたちが信じ伝えてきたキリストが復活をしたということは本当だったということを認めざるを得なかった。世の中にはそういう復活などはありえないと、私自身もかつてはそうで あってそんなことはありえないとこう思っていました。今から150年ほど前にアメリカの大統領はリンカーンという有名なあの奴隷解放をいたしました大統領が治めていました。奴隷解放のための戦争、南北戦争というのが行われたわけです。その南北戦争の時の北軍、つまりリンカーンも北軍であったわけですが、奴隷を解放せよというのが彼らの主張であったわけです。その北軍の将軍であった人にルー・ウォーレスという人がおりました。彼は過激な無神論者であったわけです。クリスチャンたちが復活が ある、キリストは死からよみがえったというようなことを信じ伝えている、そういうことはもう許せなかったわけですね。そんなことありえるはずがないと。よし、それならば私が、彼は作家でもあったので、一つ歴史的な証言をしっかりとした客観的な事実に基づいてキリスト教撲滅論を書いてやろうということで、彼はエルサレムまで飛ぶわけです。そしてそこで図書館に入り、5年間膨大な資料文献、当時の文献も調べて、キリスト教撲滅論の本を書こうとしてペンを進めていったわけです。徹底してるわけですね。そして多くの資料と文献を調べ上げながら1章を書き、2章に差し掛かったときにペンが尽きてしまったんですね。そして彼は我が主よ我が神よと泣き崩れるようにしてそこに突っ伏してしまったと言います。どうしてもキリストの復活が否定できなかった。それはあの弟子たちが殉教の死をもってキリストの復活を述べ伝えていったという、これはもうどうしようもない、認めざるを得ない事実なんですね。まあ、人間死ぬという時に大嘘をついて死んでいこうという人は一人もいないと思います。私も身近な方々、教会の方々、30人ばかりの方々の臨終の場面にも立ち会ってきたわけです。それは本当に一生を終えるという非常に厳粛な時であるわけです。そういう時に嘘をついて死んでやろうという人は一人もいない。いや、むしろその逆です。今まで心に秘めていた事柄、あるいは許しきれていなかった事柄、こういうものを全部洗いざらいお話をしてきれいな心になって生涯を終えたいというのが人間の偽らない気持ちなんですね。それは日本人に限らない、全ての人がそうだと思います。ならば弟子たちがキリストの死というもので終わっているんだけれども、キリストが復活したなどと言って大嘘をついて多くの人々を騙してまで、そして殉教の死をもってして伝えていくというのは、これはできるはずがない。出てくる文献が皆殉教の死を解けていく、その事実を考えるときにキリストの死復活は否定できない。これが一つの理由です。もう一つ、ルー・ウォーレスがキリストの復活を否定できなかった理由は、十字架の上でキリストがお祈りになったその祈りです。父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです。まるで自分のために祈っておられるようなキリストの祈り、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることは分からずにいるのです。私は5年間クリスチャンたちは間違ったことを信じていると信じきってきたけれども、イエス・キリストは当時も今も彼らは自分のしていることが分からずにいるのですと取りなしの祈りをされる、この愛の祈りに彼は答えることはできなかったんですね。彼は5年間の資料と文献を心に留めながらアメリカに戻りました。そして奥さんに相談したんです。僕はキリスト教の撲滅論を書こうとしていろんな文献と資料を調べてきたけれども無駄だった、どうしたらいい、奥さんに言ったら、そしたらあなたが復活が事実だったということを信じ受け入れているとするならば、今度はその逆の本を書かれたらいかがですか。つまりイエス・キリストの復活が事実であるということを証明するような本を書かれたらどうですか。そしてそれが書き上げられたのがあの有名なベンハーという映画にもなった本、小説であったわけですね。イエス・キリストの復活、これを否定できない、これがパウロが大迫害をしてきて途絶えてしまった大きな理由であったわけです。第二にの事実は、自分が迫害してきた真の相手を知ったということなんですね。4節をもう一度見ていただけますか。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。 サウロが情け容赦なく街道や家から男でも女でも縛り上げて引きずり下ろしてきたのは、それは相手はまさに弱い無力なクリスチャンを対象にしてきたはずだったんです。ところがこの御言葉は、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。もちろん直接的にはクリスチャンたちを迫害してきたわけです。しかしもっと大きなところで、なぜ私を迫害するのかとサウルは聞くことになる。クリスチャンたちを迫害しながら、実は同時に家から街道から男や女を引きずり下ろしてきたときに、同時にキリストをも引きずり下ろして鞭打ち、あるいは迫害をしてきたということに彼は気づかされていくわけです。これは彼が神に仕える者にとっては致命的な事柄であったと思うんですね。さらに言えば、クリスチャンが受けてきた迫害とか苦しみというのは一体誰が受けているかということなんです。もちろんクリスチャンが直接受けているということは言えるでしょうけれども、他ならないイエス・キリストがその迫害なり理不尽なり苦しみなりを受け止めていらっしゃるということであるわけです。私たちはですね、他人からの無理解とか誤解とか、あるいは理不尽な苦しみとか、こういうものを受けたりいたしましたときに、それを理解してもらえないと一人ぼっちだなとこういうふうに思ってしまう、そういう悲劇の主人公にもなりかねない、そういう思いを持つんだろうと思うんですよ。でももう一人の方がいらっしゃる。サウロに向かって、なぜ私を迫害するのか、クリスチャンが受けている苦しみを共に受けていらっしゃるお方がここにおられるということにサウロは気づかされたんです。クリスチャンたちを迫害すると同時に、主である神に対して自分は迫害をしているのだという、その重さですね。ちょっと聖書の言葉を開けてみたいと思いますが、イザヤ書の63章の9節というところをちょっと開けていただけますか。旧約聖書イザヤ書63章の9節、1229ページ、下の段、イザヤ書の63章の9節にこう聖書は語っています。彼らが苦しむとき、彼らというのは人々のことです。彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。クリスチャンたちもそうでない方々も知る必要があります。それはあなた一人が苦しみや理不尽な恥ずかしみや、あるいは迫害を受けているのではないということなんですね。主もまた同じように共にその苦難、あなたが受けている苦難を担っておってくださる、そして抱き導き背負っていてくださるお方がいらっしゃるということ、そのことを覚えていただきたい。これがサウルの知った第二の事実であるわけです。第三のことは何かというと、改心前の経験も主の御用の準備であったという事実でしょうか。サウロがクリスチャンになる前、ユダヤ人でありながら他の弟子たちとは違ういくつかの経験というものを彼はしていたわけです。それはローマの市民権を彼は生まれつき持っていたということで、タルソという相当離れたところなんですが、トルコに近い、今のトルコに近いところの、まあ学術の町で、外国人もいっぱい学者たちも集まる、そういうところに彼は生まれ育ちました。でそこはどういうわけか、ローマの市民権を持っている、今の言葉で言えばパスポートを持っているわけです。どこに行っても自由なんです。そして守られるわけです。そういう市民権を他のペテロとかヨハネはそんなものを持っておりませんが、 パウロはそういうローマの市民権を持って生まれて育ってきたんです。と同時に外国人の学者たちがいっぱいやってきますので、当時の公用語であったギリシャ語、アラム語、あるいはラテン語、こういうものに彼は非常に秀でるものも生まれつき持っていた。例えばヨーロッパなんかの国は一カ国語しか喋れない人はまあそんなに多くはない、むしろドイツ語も喋れば、フランス語も喋れます、イタリア語も喋れますというような人は結構おられるわけですね。そういう地域だと思います。パウロもまたタルソというところで育ちながら、ヘブル語、つまりユダヤ人ならばヘブル語ですが、ヘブル語しか喋れないんじゃなくてギリシャ語も喋れた、ラテン語も喋れた、そういうどこの国に行っても会話が可能な、そういうものを下地として持っていた。と同時にガマリエルという当時の律法学者では最高峰、その門下生でもあったということで、深い聖書の知識を持っている。ローマの市民権もあり、パスポートを持っていてどこにも行ける、あるいは外国語に秀でていた、あるいは聖書知識も深いものを持っている。これらはクリスチャンになる前にただただ身につけていたものであるわけだけれども、クリスチャンとなり、やがて彼は外国人、異邦人への使徒、伝道者として用いられていく働きをすることになります。そういうことを考えてみると、知らず知らずのうちにクリスチャンになる前に身につけていたものが、やがてクリスチャンになってから大きな使命を果たすのに着々とその下準備をさせていただいていたということに気づかされるわけです。皆さん、あなたもクリスチャンになる前にさまざまな資格とか趣味とか技量とか、あるいは何らかの経験、こういうものを身につけて、やが上にも身につけておいでになったと思うんです。悲しみや苦しみということも含めて言うならば、でそういうものはあなたが主の働きをしていくための下準備として、知らず知らずのうちに身につけていただいていたものなんです。そう考えてくると、神様はサウルという人物をあのダマスコに行く途上で光を与え、あるいは声を聞かせ、ご自分が復活の主であることをはっきりとサウロに示し、これから行くべき道をお示しになる。サウロでなければやはり世界大の伝道はできなかったと思います。そういう意味で言えば、ペテロではダメ、ヨハネでもダメ、サウロが必要だったの。と同時に、同じようにあなたも人生においてさまざまな能力、賜物、こういうものを与えられてきているんだと思うんです。いや、私はそんなものありませんというかも分かりません。私にはもうマイナスの悲しい経験しかないです、大いに結構です。そういう悲しみの経験でさえも、あなたが悲しみの人に慰めを与える、そういう人物として知らず知らずのうちに身につけていくものであるわけです。そういうことを考えてみると、神様ということは遠大な計画の中で一人一人を見ていらっしゃる。あなたも適当な時に、最もふさわしい時にクリスチャンになったんです、あるいは教会に来たのです。そうして考えていくならば、神様はあなたに目を注いで、今まで得てきたものを全部役に立つ働きをするための身につけるものとして、知らず知らずのうちにあなたが蓄えてきたもの、そういうことを思うわけです。今週の御言葉に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだ、それはあなた方が行って実を結びとあります。あなたのすべての経験、クリスチャンになる 前のことも含めて、すべての経験がやがて主の御用をするのにふさわしく、知らず知らずのうちに身につけていたものであるということ、それを思いますと、よしとして受け止めて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、サウルという一人の人物、この人物をあなたは捉えられました。まさに彼が全く180度そのような思いを全く持っていなかった、その思いを作り変え、生き方を変え、そしてまた 素晴らしい働きをしていく、そのような人物としてあなたは召されました。主なる神様、サウロにとって衝撃的な事実、イエス・キリストの復活は本当だったということを認めざるを得ない。また同時に自分が迫害してきた真の相手は誰であるのかということを知った。それはクリスチャンを対象にした迫害ではありましたけれども、それを一手に引き受けて、なぜ私を迫害するのかというキリストへの迫害であったということを改めて知らされ、それは大きな衝撃であったでありましょう。また同時に我々も受けるさまざまな人生の苦難や悲しみ、迫害、こういうものをキリストが一緒に味わっていてくださる、共に担っていてくださるのだということを深く知らされることでもございます。主なる神様、また同時にサウロが生まれた時からこの方クリスチャンになるまでに身につけてまいりましたさまざまな知識、外国語、あるいはローマの市民権というパスポート、こういうものがやがて主の御用をするのにまさに用いられていく材料であったことを思うときに、私どももまたさまざまな人生経験をしてまいります。時には資格を持っていらっしゃる方もおられるでありましょうし、さまざまな能力、さまざまな経験、こういうものを身につけておいでになった、それらがまさに神のお役に立つ働きをするための材料であったことを改めて知らされます。どうぞお一人お一人が主の選びの中で用いられる、そのようなものとして自らを受け止めて進んでいかれることができますよう、これからお願いいたします。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。